Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜のゲストはこの方です。
はい、こんばんは。先週に引き続き江口久志です。
よろしくお願いします。先週は、はい、お仕事の話とか絵の話とかを ね、
はい、
なんか改めてね、
真面目な話したね。
そう、でもすごい面白い話を聞けた。すごい収穫が私的にあったので嬉しかったんですけど、今回は番組恒例のねカルタをしたいなと思っておりまして、うんうん、テーブルの上にミッドナイトチャイム13文字13枚のカルタがあって、カルタの裏に書いてあることをテーマにトークしていこうというコーナーでございます、以前もね、
前もやったっけ、
やったと思うんですけど、多分質問の内容変わってると思います。
あ、そう
、裏側が、はい、なのでどしどしめくっていただいて、
じゃあ俺の、頭文字で H からいいですか。
はい、
はい、エッジが2つあるね。
そうですね、
はい、怖いものは何。
はい、は江口さんの怖いもの。
締め切り
締め切りは怖い。
締め切り、でも締め切りないとやらないからね、
はい、そうですよね。
そうなんですよ、怖くもあるし、ないと困るっていう、あれでね、はい、あと怖いものね、地震は怖いか、
恐ろしいですよ
ね。そうそう、あん時は何してました。
はい、
ほら、東日本の時とか、
ね、東日本の時、私は埼玉の実家にいて、学生、
まだ子供、
まだ子供、
まだ子供か
大学生の前って感じ、大学入学前って感じですね、18歳とか19歳とかで。
じゃあ学校だったか、 その時間は。
まあなんか高校生活が終わって、あとは大学入学が控えてるっていう感じでしたね。
で、そうですよね、3月11日だもんね。
やっぱり特別恐ろしかったですよね、その
ね、結構ね、
なんか地震そのものも怖かったけど、それでちょっと、文化が終わって違う時代が始まるっていう感じも、災害と社会が結びついていて、あらゆるものが変わっていくのって怖いことですよね、
そうだね、
まあ、ちょっと備えとね、
まあ、普通に暮らしてね、なんかね、大事な人とかいたらいいんだけどね、
う
ん、一番ね。
そうですね、そう、じゃあちょっと2枚目も引いていただいていいですか。
ね、じゃあこれも頭文字だからいいにしようか、
はい、
最近のやらかしてしまったことか。
はい、なんか怖いものとかやらかしてしまったとか続きますね。
ああ、これはね、一昨日、
はい、
やらかしましたね。
最近、
本当最近ですよね、
はい、
山下達郎さんのライブに行く日だったんですよ、はい、
うん、
6日ね。それで東京彼女って僕展示やったんですけど、
はい、
その時のクライアントさんの一人で、僕によくしてくれる人がいて、その方が取ってくれたんですけど、チケット今全然取れないじゃない、山下さんの、
ね、そうですよ、ね、
それで3ヶ月前からね、もう楽しみにしてたんですよ、
はい、
それが一昨日6日だったのをずっと5日だと思ってて、
は
い、で、あの達郎のライブ行くまでにあげなきゃみたいな感じでやってて、はい、気づいたら、あれ今日みたいな、で行けなかったっていう、
ね、あ、行けなかったんですね。
そう、だからその撮ってくれた人にも悪いし、 で今あのホールの入り口で待ってますみたいな LINE が来て、
はい、
って思ってそれはねちょっとどうしてどうやって謝ろうかというのとね、
はい、
もう俺はダメだっていうものすごいなんか失望しましたね。
いや、悲しい、
悲しいでしょ、
ね、でも起こり得ることなんでね、
うん、
約束を勘違いするっていうのは ね、
ねこういう約束はあんまり忘れないんですけどね、
うん、しょっちゅうあることでもないでしょ。
日にちを間違えてたっていうのはね、
うん、
やっぱり最近の異常な異常なんですよ俺の今の毎日
スケジュールが ね、
うん、なんかねそれでね、ああここまで来てしまったかと思ってね、ショックでした、
ね、はい、ライブ行きたかったですね
行きたかったですね
じゃあ3枚目も弾いていただこうかしら、
はいはい、じゃあ D
D
ついポチっちゃうものね、
はい、
これね
ついポチってしまうものは
ついポチっちゃうものはやっぱ服ですね。
あ、やっぱり
あの仕事がもう立て込んでくると見ちゃって、
はい、
それでその興味の体重が変わっていくじゃない
どんどん、はい、
で今また寒くなってきたんで、
うんうん、
また今デニムなんですけど、
はい、
あのこの夏はアロハをね、
お
アロハにちょっとハマっちゃって、
いい、
ついぽっちそれで、ああもうこんなに着ないよみたいな、あの、ね、
はい、古着とかですか。
古着じゃないんだよね、
うん、
あの古いアロハを復刻するメーカーがあって、
は
い、
うん、
その完全再現するっていうね、
へ、
そういうので、それでそのアロハの本を買っちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
結構アロハ大全集みたいな、
はい、
それ見たらちょっとあの勢いついちゃって、
うんうん、
あ、これいいみたいな、
はい、
それであのすごい僕の前から買ってたアロハの柄が、
はい、
みんな同じテキスタイルデザイナーのだったの。
へえ、すごい。
ジョン・メイグスっていう人がいて、
はい、
これ伝説的なあのテキスタイルの人なんですけど、
うんうん、
あ、これもジョン・メイグスだったんだっていうのでまた楽し
くなっちゃって、ね、
それでジョン・メイグスのやったの全部買っちゃえみたいな
、はい、勢いついちゃった
勢いついちゃったそれで、はい、そうこの夏はそうでしたね、
うんうん、はい、いや、そうですよね、はい、江口さんといえばやっぱファッションだから
ファッションはほらあの資料にもなるから、
うんうん、
まあ、全部必要経費として僕挙げてます。
そう、私もそういうことにしてる。
そうだよね、いや、そうだよね、はい、だって実際そうじゃんね。
そうですよね、うんうん、なんかやっぱよく見るようにして、
うん、そうそうそう、
もう着てる姿から
そうだ、ね、
もう脱ぎ捨ててあるところまで全て私は記録に残して、うん、写真に、
いい、ね、そうです、何でもそうだよ ね、うん、ね、で実際見ないと買ってないものはあるよね、
う
ん、
そうです ね手触りとか ね、うん、ね、
で僕はあの前デビューしたての時は、
うん、
絵に全く興味なかったんで、
はい、
要するに野球漫画描いてたんですけど、前も言ったかもしれないけど、うんうん、スパイク、野球の裏のスパイク、
はい、
っていうなんかイボイボがついてるね、
うんうん、
金具が、
はい、
それをね、あの僕水島新司さんの漫画見て描いてたのね、
そうなんですね、
そうそうそう、だからある時から、あ、見ないとダメなんだと思って、
うんうん、
実物を見て描くようになりましたけどね、
うんうん、それはなんかいろんな方のそういうこう、うん、作品とか見てもやっぱり分かりますもんね、この人はこれが好きなんだなとか、分かりますね、
うん、
あ、これには興味ないのねとか、
本当本当出ますよね、
出ますよね、うん、だからハッとしますよね、自分がそれを繰り出している時、
そうなのよあのギターとかもね、全然分かってないなっていう人いるよね、はい、女の人とかで ね、どういう持ち方だこれはみたいな、
うんうんうん、
そうそう、
なかなかね、
なかなかね、
難しいですよね、
はい、
さあ始まりました田中美咲の6畳一間、大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜のテーマは
時折タイムスリップでございます。はい、
はい、
こちらはですね、
はい、あの
文芸誌の群像にの10月号ですね、
はい、
に、掲載していただいたあのエッセイになります。 随筆のコーナーにね、私が2000字ぐらいかな、うん、見開きの結構多めですよね。
そうですよ ね
文字量がね、書かせていただいたんですよ。
美咲さんのエッセー、イラストじゃなくてエッセーをちょっと楽しむっていう機会、なかなか、
そうですね、
なかった気がします。
なんかたまにいただいたりとかしたんですよね、うん、読むチョコレートであったりとか、あとはあれですね、シーズの時にちょっと文章の連載をさせていただいたりとか、うん、まあちょこちょこやってはいたんですけど、群像ね、
群像
もう文芸誌、
ガチですね、
ガチガチの文芸誌にこう載せていただくんだと思ってすっごい頑張りました。
これは寄稿をそのするきっかけっていうか、どういう経緯があったんですか？
は
い、
経緯はですね、うん、その担当者の方がからメッセージいただいて、うん、いつもインスタグラムでこうなんか添えている、私のイラストに添えている文章であったりとか、あとはインタビュー記事とかを読んでくださって、うん、ぜひエッセイを書いていただけないでしょうかということをありがたいことに言ってもらって、うん、で頑張りますって、素人ですがよろしくお願いしますみたいな、こう、うん、もうとにかく頑張りますとお答えしたんですが、はい、はい、それでテーマはね なくてね、
うん、
フリーテーマで書いたんですけれども、
うん、
時折タイムスリップ、
そのフリーテーマで時折タイムスリップっていうのはどういう、
はい、
なぜこういう、
これはですね、うん、なんかイラストでやっていることを、まあ、文章に落とし込むような気持ちで書いたんですけど、その何でしょう、頭の中のことを白い紙とかに絵でゼロからこう書き出すっていうのって、こう記憶を頼りにしているわけなんですよね、
うん、
まあ、写真を参考にしたりとかもあるんですけど、やっぱり私が絵を描くときに大事にしているのって記憶だったりとか、その時の空気感とか匂いとか湿度とか、そういうものを日頃大切にしているんですけれども、そういうなんかこう思い起こしみたいな、こうなんか思い出とかよりももっと生々しい追体験のようなことがよく起こるんですよ私、うん、なんか朝ガチャってドアを開けると、うわ学校行きたくないって思うんですよ、思ったりとかするっていう話をたまにするじゃないですか、うん、ラジオでも、うんうん、
はい、
でなんかそれってもう学校ないのに、なんかその日の空気で感じ取って、うん、うわって思い出したりとかして、私それで普通に泣いちゃったりとかするんですよ、学校行きたくなさすぎて、
うん、
だいぶまあ繊細であるという感じなんですが、はい、そう、そんな現象をねエッセイにしました。だからそういう意味で、まあ、時折タイムスリップをするかのように、うん、こう体ごとこう過去に引き戻されるような強烈な感覚、多分皆さんもねこうなんか感じたことあるようなものだと思うんですけど、そういうものをねエッセイにしました、
でもね、インスタにこうきっかけで連絡もらったっていうことですけども、はい、やっぱエッセイってなるとすごい文字数多いじゃないですか。
そうですね、
その書く作業自体はどうでした？
ですね、うん、書く作業自体本当にでもすごい楽しくて、うん、でまあなんか書いてる途中から、あこれもこれもみたいな感じでこうどんどんなんかこう理解していくっていうか、そのまあ思い出とかそういう過去あったことを語るだけではなく、そのなんでしょうね、自分が今やってる仕事についてであったりとか、そういう記憶そのものに関してこうなんかどう思っているのかみたいなことまで書けたので、うん、そのただの思い出話ではなく、その自分の仕事をどう思ってやっているのかとかを凝縮、まあ、できたんじゃないかなって思って、まあ、今じゃないと書けないエッセイだったなっていうものはあったので、うん、まあ、夏休みの宿題みたいな感じで超頑張ったんですけど、本当にでも学生時代の夏休みの宿題、読書感想文とかあったじゃないですか。
ありましたね。
ね、なんか それよりもやっぱり全然楽しいですね。なんかやっていることは夏休みの宿題みたいなものじゃないですか、期限があって提出しないといけないっていうので、 でもなんか大人になってからこんなにこう作文というかをするのが楽しいんだってこう思いましたね、
うん、
なんか割と劣等生だったので、割とっていうかすごい成績悪かったので、うん、こういう機会が与えられると思ってなくて、
うんうん
うん、まあなんか日頃からその記憶を頼りにイラストを描いているので、イラストでアウトプットするのと文字でアウトプットするのと、まあ、何かこう、まあ、だいぶ違うんですけどね、うん、でもまあ同じことだなって思う部分もすごいあったんですよね。やっぱりこう嘘をつかないであったりとか、なんかそういうまあ脚色とかそういうことはねあると思うんですけど、なんでしょう、こうなんか同居人のね染谷さんが読んでくれて、このエッセイをね、ですごいあの褒めてくれて嬉しかったんですけど、
はい、
でその中であの言ってくれた言葉が、あの美咲さんのエッセイは切実だから良いとあの言ってくれたんですよね。なんかやっぱり切実さっていうのってこう ないと伝わらないというか、
うん、
まあ、私のイラストも大体そうなんですよ。その何でしょう、実体験をもとにしていたりとか、とにかく切実に描いているっていうのをなんか改めて気づきましたね。でまあこう文筆に関しては本当に素人なので、謙虚な気持ちで描いたっていうのが、まあ、前提にあるので、まあ、そういう面でもあの切実さが出てたんじゃないかなって、まあ、必死で描いたしねっていう面もあって、キーワードになったかもしれないです。私の作品作りでこうやって切実に描くであったりとか、なるべく正直でいるっていうことですね。それはなんか真面目にとか、なんか清廉潔白みたいなことではなく、善悪ではなく切実ということで、これからも仕事頑張っていけたらなって思いますね。
はい、そんな美咲さんの思いの詰まった群像ですけども、10月号、
はい
はい、今ちょうど発売されているということで。
そうなんです、
はい、
で私以外もね本当にたくさんの作家さんの文章が読める雑誌となっておりますので、皆さんぜひお買い求めください。
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。